エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
1月ももう終わりそうな昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？っていうか、あなた声が戻ってますね。
はい、ちょっとご迷惑を前回おかけしましたけれども、戻りましたのでね。
コンピューター買い替えたんですか？
いやいや、あの、大したことなかったんで。
あ、はい、そうなんですか。
はい、ちょっと充電不具合があったんで、ね、あ、治りました。
なるほど。
はい。
スカスカの状態で立ち上がらなかっただけだと。
うん、そういうことでした。
ああ、はい。まあ、それはようござい
ました
。
はい、すいませんでした。
で、最近いかがお過ごしですか？
最近のね、ほんとニュースを賑わす事件のせいで、はい、中井貴一さんはどう思ってるんだろうなと思って、
ね。あなたはどうなんですか、中井さん。
仕事に影響とか出てないのかなって、すごい毎日心配なんですよ、私は。
中井さんは大丈夫ですよ。
大丈夫なの？
元気にサラメシとかやってますよ。
ああ、そうかそうか。
はい。プルーンの方も順調です。
ならいいんですけどね。ちょっと心配だったんでね。まあ、それはいいとしまして、あのね、やっぱり最近のこのね、言葉の乱れについてね、私はクソ真面目に言っていますけど。
はい。
すごい、まあ、ね、どこでも言われることですけど、なんかよく EC サイトとかでなんか買い物すると、もう、なんかそういっぱい届くじゃないですか。その、ショップからね。
あ、メールが。
メールがね、いっぱい届いて、こういう、次に、これは買いませんかみたいなのあるじゃないですか。で、はいはい、なんか、来るやつをよく見ていると、ある、なんかこう、ワインショップだと思うんですけど、うん、超厳選、幻の、みたいなやつが、はい、毎日来るんですけど、内容が全部違うんですよね。昨日厳選したやつの次があるんだっていう。
ああ。
いや、それは半年に一回の表現だろうっていうね。
ああ、まあ、ワインみたいな世界はね、まあ、それこそ膨大にあるからさ。
いくらでも厳選できる。
なんていうか、ほら、どういう角度から選ぶかによるんじゃない？
まあ、そういうことなんだったらいいんですけど、幻はそんなに何回も来ないよっていうね。
ああ。でもなんかワインはさ、一回、病原菌じゃなくて、害虫かな、うん、かなんかのせいで、すごい大打撃を負った年があるんですよね。
ああ、はいはいはい。
だからその周りの年は大体幻なんですよ。
ああ、そういう意味では。
うん。あとは、農家のおじさんがぎっくり腰になったのでっていう。だいぶ頑張ったんで幻ぐらいしか取れてないですよっていう時もあるかもしれないね。
そうね。状況次第だからね。
そうですね。
表現として、ただ、最近ね、極とか多いよね。極道の極を使いすぎだよね。だ
極みね。
いや、そんなに毎日出ない言葉でしょ、それはっていうさ。極、だから何、厳選を使いすぎたから、極厳選とかになってるわけですよ。
あースーパースーパーレアみたいになってる
わけだね。そうそうそうそうそう。うん、子供かっていうさ。
そうだね。1億万円みたいな。
そう。なんか、超厳選極な馬とかになってると、もうもはやさ。じゃあ、普通のってどれなのって感じで。なんでもないのってどんだけまずいのかっていう気がしてきますけど。
普通にスーパーで買ったってそこそこうまいぞみたいなものは多いからね。
だからさ、なんかこう、なんですかね、使い方。いや、どんどんだから、安っぽくなっちゃってるわけですよね。いろんなものがね、表現としてはね。
勝手にインフレしてるだけでしょ？
そうそうそうそう。
スーパーサイヤ人ですよね。
そうなんだよね。
うん。
最初ナッパとかすげえ強かったはずなのにっていうさ。
お前、ローが夫婦権に負けてたじゃんっていうね。
だからね、ちょっとどうなのか、使い道みたいなものをね、考えないと、
うん、
まあそういうのって別に主観ですからね、ある意味ね、うんうん。いくらでもそれはいいんですけど。
まあやっぱり何かしらこう、希少感とかを煽って商売してる以上、避けられない道のりですよね。う
ん、だからやっぱりね、サムネイル詐欺と一緒ですけど、
はい、
その一言、言っておかなきゃいけないね。そのリード文みたいのが、どんどんどんどんこう盛られていくからね。
うん、そういう分野では、うん、なかなかクリエイティビティを発揮しづらい AI なんかは使い物にならないかもしれないね。
ああ、そうか、そうか。
ねえ、厳選、極みの上の形容詞を考えてくださいって言われてもなかなか難しい。
だってないからね。
もともとないからね。使われてないものをなんとか使うようにしていくっていう。
そうか。まあでも、ねえ、そうなるとなんか、ちょっとこう、限界がありますよね。とはいえ。だから、だからよくあるじゃないですか。まさにその、なんていうの。本当にいいものが駆逐されていく世界っていうかさ。ねえ、周りをこう、持ち上げた結果、いや、どうせまたあれでしょっていうさ、その、ねえ、あんま良くないもので溢れちゃうっていうさ。
結局、だって、ごく厳選とか言ってますけど、それは結局、集められる量が少ないからそういう風に言ってるだけで。
そうそう、そういうことだね、
うん。うん。別に貴重なわけではないですよね、大抵の場合。たまたま入手できた数がそれだけだったりとか。
そうだね。
うん。作ってる人がそれしかいないとかね。
そう。うまいとは言ってない、一言も。
しかも求められてるとも言ってないわけですよ。
そうなんだよ。だからちょっとね、これ、まあ皆さんがだんだんいろんなものを信じなくなるじゃん。その、口コミも信じなくなるし、ね、レートも、そうそう信じなくなるし。
またこんなこと言ってるよっていうね。
だからなんかまた昔に戻ったなっていう。
ああ。
一回りしたかっていうさ。
売り込む方が大変になるだけだからやめた方がいいですよね。
そうそうそう。いや、本当にいいものも伝え方が安っぽくなっちゃうから。
そうだね。
伝わらなくなるっていうさ。
しかもあらかじめ疑われるしね。
そうそうそうそう。
うん。
だね、結構ね、もうこれは、スーパーの試食とかになりますよ、多分ね。言葉はもう無理だと。
食べてみてくれっていうね。
そうそうそ
う。うん。シャウエッセンは他とは違うんですよっていう。
そうそうそう。
パリッとするんですよっていうのをね。
そうそうそう。もう、もはやね、うん。そう。食べてもらうしか無理ですってなるよ、これね。
うん、ね。ね、そういうのを関わらざるを得ないですからね、どうしたってね。
もうね、だから逆で、なんか、そうね。だから、あまりにもこと、セールスワードがインフレの場合は取り締まりが来るっていうね。
公正取引法とかでね。
そうそうそうそう、うん。ちょっとこれはあまりに、その、消費者を欺いていますと。
形容詞の数で、こう罰金が決まるっていう。
そうそうそう。5区つけるとやっぱりね、課徴金は5倍ですよね、やっぱね。
5倍煽ったからねっていう。
5区はね。
うん。
あとあれね、はい。S ランクね。
ああ、そうね。S 級 S ランク。
あ、これもね、かなりの課徴金ですよ。
あと、料理研究家の、やめられない止まらないね。うん、これ一杯でご飯三杯いけるみたいなのもダメですね。
ちょっと薬物を、ね、早期させるからダメって。
ダメなのもあるし、料理研究家界隈は最近それインフレしてるんですよ、やっぱり。
ああ、そうだね。
いかに自分の料理が簡単で、ものすごくいっぱい食べられるかっていうのを煽るっていうフレーズが、溢れてるんですよね。
確かにそうだね。
うん、良くないですよ。SNS 時代の影響だと思うんですけど。
ああ、そうだね、うん。
もっと手軽でいいですよ。その点 NHK とかよくやってる土井先生は楽ですよね。全部味噌汁に入れて食えばいいんじゃっていう。
確かにそうだ。
まあ大体そんなもんだしなって思うよね。
それじゃあ本が売れないんですってことだからね。
ああ、まあね、煽んないといけないからね。
そうね、まあちょ、
おかしいですよ。だってさ、電子レンジ何台いるんだよっていうレシピがあるじゃないですか。電子レンジが楽だからって頼りすぎだろみたいなさ。
確かにそうだね。ね、だからちょっとね。前あったじゃないですか、なんか、アメリカで、なんだっけ、うん、3分でできるって言ったら実際にはできなかったじゃねえかとかって、なんか、訴訟が起きましたけれども、
ねうん、
こういうね、この、売り込みに対してもこれ訴訟が起きてもおかしくないよね。
ああ、そうですよね。
盛りすぎたらね、うん。
その点、日本の冷凍食品は、加減をして10秒ずつ足してくださいみたいなこと書いてある、ね。
確かにそうだね。あれはね、訴訟対策ですよ。
対策かもしれない。
みんな、割り引いてね、皆さん考えて、別にもうこういうのに反応、まあ、だんだんしなくなってくると思うんですけど、ちょっとまあ、そういうのに対して、なんでしょう。だあれだよね。はい、なんか、評価とかもさ、そっちに突っ込んでほしいよね。うん、商品は良かったけれども、ごく厳選と書くのはどうかと思うみたいな。普通って書いてくれれば、なんかすごい、なんかこう、得した気がしたのにっていうさ。
ああ。
逆に。
そうだ、割高な気がします
っていう、ね。そうそう。うん、盛らずに勝負してもらいたかったですみたいなさ。そういうレビューを求めてます。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操.comのメールフォームからもお寄せいただけます。
些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。
では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月18日、スイッチニュース。MRI 検査を受けた女性、救急搬送。
うん。
海外メディアによると、アメリカの若い女性が MRI 検査で負傷したという報告がアメリカ食品医薬品局 FSA に上がっているということです。
うん、
23歳の女性はシリコン製のバットプラグと呼ばれる大人のおもちゃを挿入したまま MRI 装置の中に入ってしまいました。装置が作動するとそのおもちゃが影響を受けて彼女の内臓を傷つけることになりました、
うん、
彼女が使っていたおもちゃは 100% シリコン製と本人は思っていました。しかし実際には 100% シリコンではなく中心部には芯となる金属が入っていました、
うん、
患者は事前に問診や診察を受けていましたがおもちゃが入っているとは明かされなかったと報告書には書かれています。検査技師が診察したところ、彼女に差し迫った危険はありませんでしたが、救急車で病院に運ばれたと報じられています。この一件は2023年4月に起こったものですが、彼女のスキャン画像とされるものが最近 SNS に出回り、現在再び話題になっています。
うん、
彼女が買ったバットプラグのメーカーは 100% シリコン製と広告していたらしく、彼女がメーカーを相手に訴訟を起こしたという噂もあるということです。バットプラグ。まあ直訳するとお尻の線ですね。
まあなんでそれ入れたままだったのかっていう。
問題はそこですよね。
入れておかないと何が漏れ出すってことなんですね。線ですから。
もうゆるゆるなんでっていうことで。
線をしておくおうと。
そういうことかもしれない。コルクみたいなもんだってことですよね。
いやー、まあ 100%シリコンであれば、そうか、一旦は、その、金属入ってませんかとかいうやつで、はい、大丈夫ですってなってたわけだ。
そうですね。自分はそう思ってるから、何も金属はつけてませんよって申告しちゃうわけですよね。
だから、もうこれからだから、聞かないといけないよね。その、なんか、プラグ類は入れてませんか穴に何かを入れてませんか
ありとあらゆる穴はフリーですかっていうことですね。
そうだね。だってさ、まあ、そういうプレイだったと思っちゃうよね。
ああ。そのまあ、望んだのかどうか知りませんけど、なぜかしたまま入っているっていう。
だってね。
あの、MRI 受けたことありますけど、自己申告以外にものすごいいっぱい聞かれるんですよね。まあ、カラコンとかしてませんかとかさ。
ああ、はいはいはい。
あと、ネイルにアートしてませんかとかさ。
なんかちょっとでもそういう、なんか、あれがあったらダメってことでしょ？金属製のものがね。
頭黒く見せるスプレー塗ってませんかみたいな。
ああ、はいはいはい。
入れ墨してませんかとかそういうのはいくらでも聞かれますよね。
確かにそこで突っ込んでませんかとは聞かれないもんね。
じゃあ次からも聞かなきゃいけない時代になるわけですよね。だって入ってるとは思わないじゃんっていう。
いや、これ。
だって MRI 受ける前にさ、術着に着替えるんですよ。で、下は下着と T シャツぐらいしか着てない状態になってるわけで、なぜそこに入っているのかっていうことになるじゃないですか。
そうだよね。
ねえ。
あまりに日常すぎて外すってことはもうないんですと。
入りっぱなしだっていうことで。
うんうんうん、
出すときしか外さないってことですよね。
いやーこれは
ね。ってことはやっぱりゆるゆる疑惑が一番濃厚かな。
ねえ、そうなんじゃないですかね。
食べたそばから出るんですってことになって。
まあ、ねえ、なんかこう、いや、これ受けるってことはさ、何かしら体に問題があるとか、まあ、検査とかなわけだからさ。
あ、そうだね。
おふざけではないだろうからね。
真剣に治療として受けに来てるのに、外さなかった。ってことは外さないのも真剣だってことですよね。
かなーって思うよね。
うん。もうだからもう私はミミズ人間であると。
うん。
うん。食べたそばから後ろから排泄されていくので、ある程度までは栓をしておく必要がある。
医療器具だよね、そも
そも。そうだね。ある意味ね。
ある意味。だったらまだわかりますけど。
医療用バットプラグ。
うん。だったらまだわかる。
専用には出てるかもしんないね。
うん。それいいかもしっちゃお買い求めくださいね、多分、ね。
そっちは 100% シリコンなんで。
多分、そうだと
思う。垂れ込みいただきました。ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月18日、日テレニュース。オレオレ詐欺の受け子が70歳。
ああ。
オレオレ詐欺の受け子として逮捕されたのは70歳の女でした。警視庁によると容疑者70歳は仲間と共謀して東京調布市に住む80代の女性から現金140万円を騙し取った疑いが持たれています。きっかけは80代の女性にかかってきた老いを装う人物からのカバンをなくしてしまった、カバンの中に入れていた小切手分のお金を立て替えてほしいという電話でした。すると女性の住むマンションに現れたのは容疑者で、老いの同僚の母親になりすましていたということです。この時被害女性が寒いのにご苦労様ですと声をかけ、容疑者は大丈夫ですと答え、女性から現金100万円の入った封筒を受け取り立ち去ったということです。さらにその4日後、またも受け渡しに現れた容疑者は、被害女性がよろしくお願いしますと声をかけると、大丈夫です、大丈夫ですと答えて、今度は40万円の入った封筒を受け取ったということです。その後も、老いを装う人物と現金を渡す約束をしていたという被害女性。しかし、受け子は現れず、本物の老いに直接連絡したことで被害が発覚したということです。現金を受け取ったことには間違いないと容疑を認めているということです。
ああ、なるほど。
なんか調べによると知人に頼まれていて、お世話になった人なので断れなかったというふうに言ってるってことですね。
まあでも確かに配役としては正しいよね。
ああそうね、老いの母親ですからね。
受け子っていうとまたほら高校生とか来るイメージが今ある中、まさか高齢の女性が来ないだろうと思うもんね。
それが来ちゃうと余計信じちゃうかもし
ん
ないね。
ねえねえ、そんな人がこういうのに巻き込まれ、なんかこう、の一員とは思えないだろうと思っちゃうからさ。まあ、なんか、新しい手口になっちゃうよね。
そういう劇団っぽいもんね、やっぱね。
劇団だよね、完全に確かに。
まあ、やってることは昔からね。だからちゃんと配役ができるようになったってことですよね。
ちゃんとベテラン俳優枠もできてきたってこと
です。歴史ができてきたね。
助演女優賞みたいな人がね。
ああ、
いいね、やっぱり味出すんだよなっていう人がさ。
そうだね。だから、テレビの黎明期に活躍した人が、後年、高齢者の役で渋い演技をするっていうのと同じで。
そうさ。こういうことになってきてるんで、より一層見破りづらいよね。
そうですね。だから多分特殊メイクとかするよりも、お年寄り雇った方が安いからね。
そうだよね。リアルだからね。
そうですよ。マジで年輪重ねたシワのある人を現場に行かせちゃえばいいからっていう。
そう、だから。でもね、なんか、その後現れなかったって非常に、ちょっと逆にね、心配でしたけどね。
そう、だから多分これはね、断れなかったパターンだと思うんですよ。
まあね、
そうか、
ね。
まあそう思わないとちょっと厳しいですよね。
いや、実は黒幕でしたみたいなね。
ああ。
プロデューサーも兼ねていますみたいな。
ああ。カメオ出演ですっていう。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月19日、航空万能論 GF。IKEA で対戦車地雷が見つかる。ポーランド軍は昨年夏、弾薬庫から計1000トンの対戦車地雷を移動させたものの、荷下ろしの不手際で対戦車地雷の一部が貨車に残されたまま国中を旅して、最終的に IKEA の工場で発見され、兵站支援部門のトップの少将は、上への報告なしで問題を乗り切ろうとしたものの、IKEA の従業員が軍に、いつになったら地雷を回収しに来るのかと電話をしたことで事件が発覚したということです。ポーランドメディアは今回の事件について、貨車から地雷を下ろすために借り出された兵士らは爆発物の取り扱い訓練を受けておらず、軍当局は貨車の延滞料金支払いを避けるため迅速な作業を要求。2.2 トン分の対戦車地雷が積まれたパレットを見逃してしまいました。爆薬庫を管理する指揮官も地雷の不足分には気づかず、この貨車は地雷を積んだまま11日間もポーランド国内を旅し続け、最終的にイケアの工場の倉庫で地雷が発見されたと報じ、国防省は地雷紛失事件に関連してこの少将の解任を発表したということです。
これはすごいね。ねえ。
要するに、貨物列車に積んであって、そこに止めとくとお金がかかっちゃうような状況だったので、走らせ続けたんでしょうね。で、結局、まあ、一番最後に、IKEA の倉庫が空いてるんで置かせてもらったのかな。
ねえ。
で、いつまで置いとくんだってことで、軍に IKEA の従業員が連絡をしたことで発覚をしたと。
随分柔軟な対応するね。
ね。 愛国心があるんだね。
ああ、まあいいから置いといてもと、
うん。まあ必要なものなんだろうってことは分かってるけどもっていう。いつ爆発するのかとか考えないのかね。
ねえ。
うん。
だいぶゆったりしてますけど。あれかな？なんかほら、イケアでもほら、なんかいろいろなね、工場とかの、なんか実験してるじゃないですか。どんだけ椅子が耐えれるのか、みたいな。
はいはい、ありますね。
使おうと思ったんじゃないの？その。
ソファーのせいで爆発しても大丈夫かっていう。
フレームは残ってるよ、フレームは、みたいな。
ああ、ああ。ケツは焼けてないっていう、
ね。どんだけね、丈夫かってことをアピールもできるかもしれない。
できるかもしれない。まあ、もしかするとさ、その、国ぐるみで、例えば民間の企業も軍に協力しなきゃいけないみたいな。
うん、ああ、あるのかね。
ね、そういう強制力が若干あるのかもしれないけど、普通の企業が地雷預かるってないじゃないですか。
ねえ。
JR 貨物が川崎重工に預かってくださいだったらまだわかんなくはないけど、王子精神預かってくださいみたいなのないじゃないですか。
そうだね。
ね、隣に工場があったとしても。
なんか、ね、ほ、うん、いや、だからどこまで明かしてたかってなんないよね、なんかね。
ああ、そう、地雷とは言わずにちょっと置いとかしてくれと。
例えばね。
そうだね。軍人の制服ですみたいなことを言ってたかもしれないもんね。
例えばね。だから、まあ、ちょっとこれでも、逆に言うとその間にね、なんか、それこそ狙おうとする奴がいれば、だってね、テロリストに取られたりも全然したわけだし。
そうだね。だから、情報が漏れたりしたわけじゃなかったんだね。
逆に、そうか、そういう意味では、こんなアホなことはないだろうってことだもんね。
う
ん、
そうだね。だから、漏れなかったからこそ、むしろ、こういうことになってしまったわけですよ。
なるほど。
だからまあ悪いのはこの少々ですよね。
まあまあ、あれだよね、その荷下ろしとかがあれでしょ、だから適当すぎたってことでしょ。
そうだね。荷下ろしとか、まあその途中の運搬計画がずさんだったってことですよ。
いやー、これはまだね。
で、下からはいつまで運べばいいのかとか、上からはどこへどうしろみたいな板挟みじゃないですか。少々って偉いけど真ん中だからさ。
まあまあ、そうか。
そういう管理の重圧に耐えかねるっていうのはどこの組織にもあるってことですね。
なんかもう思い切ってさ、なんか黒猫ヤマトとかに頼んだ方が良かったんじゃないかっていう。それなりに預かってくれた可能性もあるっていう。引っ越しの一時預かりみたいなさ。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月20日、青森放送。職場で不適切な行為、消防職員を減給処分。
うん。
八戸消防本部は、職場で勤務時間内や休憩時間内に抱き合ったりキスをするなど不適切な行為を繰り返した消防職員2人を減給の懲戒処分にしたと発表しました。
うん。
懲戒処分を受けたのは30代の男性消防司令補と20歳代の女性消防司です。
うん。
2人の行動を不審に思った上司が去年11月に双方から聞き取りをして発覚したということです。
うん。
一方で、出勤に遅れるなどの業務に支障は出なかったとしています。
うん。
二人は共に深く反省していると話しているということで、20日付で男性消防司令補に減給3ヶ月、女性消防士に減給1ヶ月の処分が出されたということです。
なるほどね。
もう超ラブラブだったってことですね。
まあだってさ、ちょっと田舎だし外は雪だしね。この何ですか、山小屋のようなシチュエーションでしょ。
ああ。
寒いだと。
そうね。すごいステレオタイプな偏見で青森を語ってますけど、八戸消防本部ですよ。
あったかいわけがないでしょ
う、とりあえず。まあ、そうかもしれないですよね。
やっぱちょっと、そういう意味では、まず体を温めることだろうと。
まあ、そう
ですね。自然な流れですよね。
まあ、消防ですから、体を温めるにはどうすればいいかっていうのは習ってるはずだ。
まあ、もちろん。
服を着てるはずがないよねっていう。うん。あと服を脱いでの活動は何もなかったっぽい書きぶりですね。
あ、そうなん、そこまではないんだ。
はい。抱き合ったりキスをするなどの不適切な行為というふうに書いてある。
だったら別にそれは訓練の一環とも言えなくもないよね。
どんな訓練の？
いやいやいや、救助するときに抱きかかえる訓練とか、呼吸、人工呼吸のね、
マウスとマウスだっていう。
うん。
うん。だいぶポーズは違うけどもね。
立った状態でもできるのかどうかを検証してみようっていうね。まあまあ、寝てかもしれないからね、これから。そうか、そうか。
ああ。そうね、うん。畳の部屋だったかどうか知らないけど、うん、横になってか縦になってかも分かんないけども。
そうそうそう、そ
う。うん。一応言い訳ができる範疇だった。
範疇としては大丈夫でしょう、まだ。
入れてなきゃ OK だって。
そう。一応その基準は明確に守ってますと。
1月20日、FBS 福岡放送。 自宅近くで盗みを繰り返す男を逮捕、
うん、
北九州市で空き巣を繰り返したとして75歳の男が逮捕されました。大里文雄被告75歳は北九州市の住宅から現金や腕時計を盗んだとして去年10月に逮捕。その後の捜査で警察は2022年から去年までに被告が関わったと見られる空き巣事件を19件確認し、被害額は合わせておよそ270万円に上るということです、
うん、
捜査関係者によると自宅から半径1キロほどの範囲で盗みを繰り返していて、警察からは半一の文ちゃんと呼ばれていたということです。
いや、
趣味の散歩中に物色していたと見られていて、住宅の外に置かれたスコップや左官ごてなどを使って窓ガラスを割って侵入していたと見られています。警察の調べに対し、生活が苦しかったなどと話し、容疑を認めていますが、盗んだ金はパチンコの有効費などに当てていたということです。
いや、ちょっと、そこまで分かってたら、そのね、もうちょっと早く捕まえてほしいね。
そうだね。
1キロなんだから。
19件重なる前にね、どうやらあいつっぽいぞっていう時には、もう早めに捕まえてあげてほしかったね。ねえ、名前すら分かってるからね。
そう、しかもなんかちょっとさ、お茶目なやつつけてるしさ。
ですよ。半径1メートルだから半一。そして、文雄さんだから文ちゃんと。
捕まえる気ねえだろうっていうね。
そんなあだ名つけて泳がせてる場合じゃないだろうって話ですよね。
そうそう。1キロなんだからさ。
まあ証拠が固まるまで泳がせてたのかもしれないけどね。
まあでもね、もうちょっと、まあ、でも、これ、もうちょっと逆に泳がせすぎるとですよ。
はい。
半一じゃなくて半二とかになっちゃうもんね。
だ
って
。あ、そうだね。もう入る家がなくなるからね。
そうそうそう。だからやっぱ今ですよ、うん、やるのは、捕まえるのは。
そう、半径が拡大する前にっていう。そうそうそう。
まあ、もしかしたら今回も、ね、半径1キロの最後の家が分かったので、も
う、
全員がそこにいたのかもしれない。
もう入りそうなのはここしかないっていうことで、ね。
ここしかないな。
うん。
これ、ね、ちょっとその意味でも、
はい。
ぐうたらだよね。
そうだね。見つからない努力をあまりしてないっていうことですから。
してないよね。
うん。近場で済ませようってことですもんね。まあ、お年もあるんでね。75歳ですから、あんまり遠くまでは行けなかったかもかもしれない。
う
ん、
まあでも散歩のついでっていうね。
結構歩いてるな。
1
日1万歩ぐらいは歩くんじゃないかなっていう、ね。
まあね。うん、まあでも。捕まってよかったんですけどね。
そうですね。
うん、
ちょっと今後は散歩する面積は狭くなるけども、と。
確かに。
うん。タレコミいただきました。ロクさん、ゾンチさん、サカゼプラスさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月21日、NHK、救急車を盗んだ男を逮捕。
おお。
20日、埼玉県久喜市で自宅に呼んだ救急車を盗んだとして、46歳の容疑者が警察に逮捕されました。警察によると容疑者は20日午後7時前に腹が痛いと自宅に救急車を呼びましたが、救急隊員が処置をしていたところ、うん、突然怒り出し刃物を持ち出したということです、
うん、
救急隊員は逃げて無事でしたが、その隙に自宅の前に駐車中だった救急車に乗り込んで運転して走り去りました、
うん、
救急隊からの通報を受けて警察が捜査したところ、救急車は100メートルほど離れたドラッグストアの駐車場で見つかり、容疑者が中にいたということで調べに対し救急車を盗んだことと認め、自分で病院に行こうと思ったと話しているということです。救急車が到着した時点で容疑者は酒を飲んでいたということです。救急隊が所属する埼玉県東部消防組合消防局によりますと、当時救急車のドアに鍵はかけられていませんでしたが、盗難防止のための装置が備え付けられていたということで、持ち去られた原因を調査することにしているということです。
そんなんついてんだ。
あ、そうですね。盗難防止の装置。まあ、どんなものか具体的にはちょっとわかんないけども。
さすがに盗むやつが結構いるってことだね、最近。
ああ、どうなんだろうね。まあ、万が一のことを考えてね。救急車自体安いもんじゃないから。
さすがにあれ盗んじゃダメだろうっていうみんなのこの気持ちはもうないってことだね。
あ、もうそれは信じられないってことですよね。
そうだね、そうだね。
うん。だ前にもあったもん。救急車盗まれるやつね。
ああ、確かにあったか。
うん。
100メーターだからね。
そうだね。
うん。しかもドラッグストアってことは、まずそこで、
はい。
これもしかしたらセイロガンでいいかなって思っちゃったのかしらね。呼んじゃったけどと。
すぐ止めたいってことですよね。
むしろ。
うん。
そんな悠長なことやってんじゃねえと。
あ、そうですね。病院なんか行って診察を受けてる暇はないと。
今いてんだからと。
そういうことかもしれないね。うん、まあ本人的には分かんなくはないよ、その気持ちは。うん、もしかしたら、下痢止めストッパーで止まるかもしれないからね。
あ、そうだね、うん。いや、もうこういう時はもうモルヒネでも打ってやればよかったんですよね。
即ね。まあ酒飲んでるからさ、麻酔の類は本当謝ると死んじゃうんでね。
だけどさ。
ねえ、まあだから、ちょっと体を拘束するぐらいのことをしないとまずかったのかもしれないけどね。
暴れちゃうんだからね。
暴れてるやつ、救急車乗せるの大変ですよ。
だから、ねえ、なんかこう、なんですかね。お腹が、でも結局何だったんだろうね。
わかんない
んですよ。わかんないんだね、やっぱね。うん、それも、かといってなんか嘘ついて盗みたかったわけでもなんかなさそうだしね。
ああ、まあ、酒飲んでて、うん、いろんな判断力が鈍ってるとしたら、まあ、腹が痛かったのは本当かもしれないよね。
ね。
普通救急車呼ぶまでもなく我慢してたりするところを我慢しきらずに通報しちゃったっていうのも酒のせいっぽいよね。
ああ、そうかそうか。
うん。で、そこで、ああ、セロガでいいじゃんって思っちゃったのも酒のせいっぽい。
いろいろ聞かれて面倒だったってことだ、多分ね。
そうだね。どこが痛いですか？どうされましたか？っていうのを、いちいち答えてられない。
そうだろうね。
うん。近所にドラッグストアがあることを思い出してしまった。うん、
なんかでもこう、やっぱりね、まあ、救急車難しいですよね。その、だから目的外利用じゃないけどさ、
うんうんうん、
こう、来やすく呼ぶ人が多いっていうのが問題だけど、はい、かといって来るのにハードルを高くしちゃうと、本当にね、まずい人が救われないしとかさ。
そうですね。
だただ、こういう人に関しては、なんかちょっと電話でいろいろ聞いてもよかったかもしれない。
そうだね。だから、消防で119番受け取った人が、明らかにこの人酔ってるなと思った時点でね。
なんかこう、いろいろ聞いてみると。そうすると途中で切れると思う、多分。
でもその切れるのが、こと切れてる可能性があるからね。それが一番避けなきゃいけない事態だから。
そうか。いや、なんかこうさ、あ、元気いいですね、大丈夫ですね、みたいな。いや、死にそうだったらそこまで切れらんないだろうな。
ああ、わかんない。火事場のバカ力かもしれないからね。
そうか、そうか。
うん。
聞いてみるって、だから、セイロを飲めば治ると思いますかとかさ。
ああ、イエスノーでね。
そう、全部イエスノーで。まずは LINE 登録からっていう。
ああ。1月22日、RKB 毎日放送。市役所職員を侮辱、男を逮捕。
うん。
福岡県警は去年11月 SNS に動画を投稿して大牟田市役所職員の男性を侮辱したとして55歳の男を逮捕しました。容疑者は去年11月23日頃にスマートフォンから SNS に大牟田市役所職員の男性の名前を記載した手書きのシートで紙芝居をする様子を約30秒の動画で投稿。無能男、大牟田市役所〇〇、給料泥棒、無能公務員、おまけに言葉ヤクザなどと男性を公然と侮辱した疑いが持たれています。警察によると容疑者は去年12月、会うならば必ず殺しますなどと書いた男性宛ての手紙を大牟田市役所に郵送した脅迫の疑いで逮捕されていて、警察が容疑者のスマートフォンのデータを調べる中で今回の動画データが見つかり事件が発覚したということです。取り調べに対し容疑者は黙秘しているということです。警察は容疑者が市役所で業務対応した男性に対して一方的に不満を募らせて犯行に至ったとみて詳しく調べているということです。
どれくらいのいいねが集まったんですか、ね、そこが気になる。
SNS に投稿ね。まあ、Twitter だか TikTok だか分かんないけども、こんなひどい男がいるんです。ダダンってことで、紙芝居を自作しているっていう。
紙芝居はいいね。
これはすごいいいとこですよね。うん、スライドショーとかを作るスキルがないんですよ。
まあでも紙芝居の方が怒りは伝わる気がするな。
まあね。その理性を保ってない感じがすごいするもんね。書き殴ってるなっていう。うん、
いやー、すごいな、これ。
画用紙買ってきたんだっていうね。
おそらく文字だけだと思うんですけど。
あ、そうですね。うん、
案外これめちゃくちゃ漫画上手かったら面白いよ、
ね。イラスト入りでね。
そう。
うん。フルカラーで書いてあるみたいな。
こ これ漫画娯楽かなんかかなみたいな、
ね。ああ。だいぶ劇画ですけどっていうことになるけど。劇画たち。もしくは、ドンキホーテ並みのね。
あ、なるほどね。
うん。かなりポップなやつだったっていう。うん。すごいよね。怒りを発露させる方法としての紙芝居ですよ。
続くっていうやつなんだ、
多分。そうだね。多分、引きがないと、やっぱりこの問題が沈静化してしまうので。
おそらくこれさ、話を続けるために、また行かなきゃいけないね、市役所にね。
ああ、次にはこんなことがあったっていうことをね。うん。ひどい扱いを待たされたんですっていうことを、経験だとして、また紙芝居にっていう。うん、
いやー、すごいね、これ、ね、この執念、
うん。今時いませんよ、紙芝居やるなんてのは。芸人でも少ないですからね。
なんか、うん、鉄拳だっけ、
そうだね。そういうフリップ芸はさ、まあ、地下にはいることはいるけども、表舞台にあんま上がってこないじゃないですか、最近は。
いや、これでも SNS とじゃ結構新しく、逆に新しい、
ね。意外と相性いいよねっていう。
これ、案外、いいね、集まったと思うな。なんか
だポジティブじゃないからあんまりいいねしづらいですよね。
まあね、でも、俺もっていう人がもしかしたらいたかもしれないからさ。ね、
いたかもですけど、その可能性は低いですよ、やっぱり。
そうか。
一方的に憎しみを募らせるパターンでしょ？
そうか、そうか。うん、やっぱり市役所もやっぱり紙芝居で反撃ですよね。
あのとかこんなにひどかったっていうの
を
ね。
こうやって来たんですっていうのが、なんかいろいろ。来たところの様子とかをね。
市役所はパワポ力を見せつけてあげないといけないからね。うん、イラスト屋を多用してね。うん。一回の紙芝居あたり20点でイラスト屋のイラストを使って、あの男の強行を告白していくっていう形で。
お互いいいね。これでやり合うのは、ちょっとね、見てみたいな。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月22日、ベトナムの声放送局。
うん、
ベトナム、チン首相、コーマン事務総長と会見。ベトナムのチン首相は22日の午前、ダボスで OECD 経済協力開発機構のコーマン事務総長と会見しました。チン首相は2025年を新時代の幕開けと位置づけて、2045年までの先進国入りを目指すと表明。OECD 早期加盟の検討やベトナム職員の事務局受け入れなどを要請しました。一方、コーマン事務総長はベトナムの要請を前向きに受け止め、OECD のベトナム各省庁の連携強化に同意したということです。
くだらねえな。もう、それだけのためにニュースにしましたね。
そうですね。ファン・ミンチン首相っていう人なんですけど、
うん、
わざわざチン首相としか書いてないからね。うん、ある程度分かった人が書いてるんだろうと思いますよ。うん、マティアス・コーマン事務総長っていう立派な名前があるにも関わらず、わざとコーマン事務総長って書いてあるっていうね。
いやー、ちっとコーマンがね、がっつりとね、スクラムを組んでみたいなね。
受け入れ体制万全っていうこと。
そう。
はい。いつでも来いやっていう。最近こういう成分が足りてなかったなと思って。積極的に取り入れてはいきたいんですけど、あんまないんですよね。
いや、さすがにね、トースポとかじゃないとこういうのはあんまのがないから。
なかなかね、これ、トースポに書いても一応、発売禁止にはならないワードセンスなんですけど。
そうなんですよね。
あんま取り上げてもらえない。最近やっぱこういうのはインターネットメディアが強いなっていう分野ですよ。
確かにね。
まあ我々の取り上げてきた中で私が過去一番好きなのはやっぱりアフリカの森を守るチンコプロジェクト。
だね。
はい。まあ中央アフリカですよね。うん、チンコっていう土地があるんですよ。そこの自然を守る動物を守ろうっていうプロジェクトが未だにやってますからね。はい。
私はあれですね。はい、チーフインパクトオフィサーのね。
あ、
うん、通称チンポっていうのが好きですね。すね
略してね。CIMPO ですよね。うん。まあ、ある種 CEO みたいなもんだっていうやつですよね。
そう。
うん、まあ、こういうね、ところから始まった番組であるってことは忘れてはいけない。
原点回帰。
タレコミいただきました。ゾンさん、アツシさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月23日、産経ニュース。警察手帳を偽造、少年を逮捕。 自作した偽造の警察手帳を見せて職務質問をしたとして、京都府警下京署は23日、偽造公器号使用容疑で生徒17歳を書類送検したということです。警察官のかっこよさに憧れた、刑事として職務質問したかったなどと供述し、容疑を認めているということです。
うん、
書類送検容疑は、昨年9月7日の夜に公園で警察官を装って氏名や住所などを聞き出す目的で少年グループに声をかけて偽造した警察手帳を示すなどしたとしています、
うん、
署によると生徒は自ら同署に公園内で若者が騒いでいるから注意をしてほしいなどと通報、警察官が少年グループを注意した後に私服の警察を装って学生証を提示させるなどの職務質問をしました、
うん、
その後少年らから警察手帳を見せるように求められて自作の手帳を見せたということです。少年グループの一人がこの生徒のことを知っていて、この日に署に伝えて発覚をしたということです。
なんだよ、それ。
バレテーラーですよね。
それは無理だろ
う。まあ、少年グループに声をかけた生徒17歳ってことで多分ほぼ同年齢ですよね。
それは無理だよね。
まあ同じ学区内とかだったら知ってる可能性は高かったってことですよね。
あ、幼稚園の時一緒だった。いや、それなるでしょ、そんなの。
そうだね。隣の中学校行ったあいつだなっていう。
なんでその近場でね、やってしまったのかね。うん、
まあまあ、足がなかったのかもしれないね。
まあ、そうだけど、ちょっと無理があるよね。
まあ、どうしてもこの偽造の警察手帳を使ってみたかった。自分も警察官のようになりたかったってことですよね。
もうちょっとやっぱりなんて言うんですか。
はい。
もう少し年齢を重ねないとダメだよね。
ああ、
そうですね。17歳は無理じゃない？
さすがに少年デカってわけにはってね。
まあ、スケバンデカいたんだから言って
もいいですか？あ、いましたもんね。特別公務員っていう形で。まだ現代であればある種近代一少年みたいなもんですよね。
あ、そうか、そうか。
うん。
ちょ、まあでも、あとは髭を生やすとかね。
17歳で髭はむしろ違和感が強いよね。うん、だいぶまばらだろうし。
うん、そうか。
小倉久弘さんぐらい生えてるから。まだわかるんだけども、大抵の少年はそんなにふさふさ生えないからね。
じゃあやっぱちょっともうちょっと待てだよね。
どうなんだろうね。
うん、
あと、ま、もうちょっと待つんだったら、そのまま警察官採用試験っていう門が開かれるからさ。
確かに。
そっち行った方がよかったよね。
その方がいいと思うよ。だって、うん、頑張ればなれるんだから
さ。なれますよ。高卒で警察官なれますからね。ただまあ、刑事として職務質問するまでには、ちょっと色々とやんなきゃいけないプロセスがあるんで。
それは端折りたいと。
はしょれないんですよ。箱詰め。まずは派出所っていうか、交番に勤務してもらわなきゃいけないんでね。
そうか。
いきなり、なんとかデカっていうあだ名がつくと思ったら大間違いだぞっていう。
でも、あれじゃん。とりあえず、警察手帳はもらえるじゃん。は
い、あ、そうですね。
それを持って、うん、休日は私服デカとして活動だよ。それが一番いいところ、ね。
そうね。デカ気分を味わうだけでね。
ボランティアデカ。
ああ、まあ、何かあったら職務質問してもいい身分ではあるから、
うん、
まあ、服務規定とかに違反しない限りは大丈夫ですよね。
私服なんだけど、まあ、常に警察官であることは警察官の非番とはいえ。
そうですね。自覚を持って行動しているってことで。
やっぱりその犯罪は見逃せないと。正しいじゃないですか。
そうですね。だからそこで、ハイスクールデカとか名乗ってなければ OK。
はい。ねえ、伝説の非番デカ。非番の時にしかむしろ活躍できないっていう。
ああ。制服を着てるとやる気が出ないっていう。
そうそう。新しいタイプのヒーロ
ー。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月23日、FNN プライムオンライン、60カ所以上に落書きをした男を逮捕。
うん。
千葉県四街道市でフジテレビの取材に自らをアーティストと名乗る人物。市内の電柱や集合住宅の壁などにスプレーで落書きをして器物損壊の疑いで逮捕された容疑者42歳です。
うん。
2024年12月、市内の至る所に書かれていたのは、仏や愛、孫悟空と見られる漢字の文字。確認できているだけでもその数はなんと60箇所以上。逮捕前、フジテレビの取材に対し容疑者は治安の悪化に向けてそういった内容の落書きをやってくれと、全部神様の指示。俺は疑いなく神についていってるんで、神様は全部わかっている。何が起きているか。と話し、神のお告げで落書きをしたと主張。 さらに犯罪組織とかの動きがあるところに愛って書いて、アーティストっていうか芸術家みたいなもん、文字の下が友、友達として受け入れてなんぞやと、と語りました。しかしその日に周辺を取材するとペンキで塗りつぶされた落書きがありました。実はこの時には容疑者は警察の捜査を受けていたのです。容疑者は警察が来てから塗りつぶしたのかという取材に対し、もちろんと話しました。容疑者は調べに対し、治安が悪いと不快に感じた、不良少年たちが悪さをしないように字を書いた、漢字を見て改心してもらいたいと思ったと供述し、容疑を認めているということです。
難しいね、この人は。
言霊の力を信じてるんだね。
そうか。治安の悪化に見えるけどね、それが。
むしろね。うん。だすごい綺麗な筆文字とかだったら、まあ、わかんなくはないですよ。
ああ、なるほどね。
なんかこう、圧倒的な文字の力みたいなものを感じる書とかはなくはないから、それを見て心が洗われるようだっていう風に感じる人がいるかもしれないけども、
うん、
どう見てもスプレーで殴り書きなんですよ。で、仏とか愛とかってのはまだわかるんですけど、この孫悟空ですよ、問題はね。孫悟空って見て何、どんな風に思えばいいんだと。
ビビると思ったんじゃないですか、
ね。ああ。悟空が来て退治されるっていう。
そうなんじゃないの。
そうね。やっぱり後ろに佐五城とかいろいろいるはずだってことだ。うん、そのさらに後ろには三蔵法師様が控えておられる。
うん、
結局仏だっていう。
そういうことかもしれない。
回りくどいっていうね。
ああ、ドラゴンボールじゃない方だったらいいんですけどね。
ああ、そうだ。オリジナルの方だったらね。そういう行き先があるから、まあ推測しがいがあるんだけど、ただ問題はですね、
うん、
悟空の五の字が間違ってるんですよ。
ああ。
うん。リスンベがないんですよね。
あれなのね。
というようにね、あの、漢字の力を信じてる割には漢字力が弱いっていうね。
まずは漢検だろうと。
まずは4級ぐらいから取った方がいいんじゃないかっていうね。
そうか。ちょっと途中途中、なんか、愛がうんぬんとか言ってますけどね。
いろいろありましたよね。あの、神様の愛を漢字っていう形で伝えてるっていうような印象ですね。そういうお告げがあったんだと。
ああ、そうか。
どうなんだろうね。落書きでラブ&ピースって書いたら、パレスチナに平和を訪れるのかと。
ああ。
いうことですよね。
それには相当な画力が必要だよね。
バンクシーでも無理だったって思うもんね。うん。
もうちょっと練習をしてからがいいと思うんだよね。
そうですね。だせめてピカソのゲルニカレベルですよね。
ああ、そうそう。
あそこまで行って初めて世界的に影響力がある。
ね。
うん。
ちょっとまあ、今はね、そういう意味では、そうなんですよね。結局、これは、行為の正当性って、
うん、
質によって決まるんだっていうのが結構落書きはありますから
ね。ああ、もちろんね。あんまりにも下手くそなやつはやっぱ頭くるじゃないですか。
もう、そうなっちゃうでしょ。
逆にすごい上手かったら、長年残ったりもするわけですよね。
何でもそこはやっぱアートになるんですよと。
そうですね。ちょっと操作されたぐらいでビビって消してんじゃねえよって話ですもんね。うん。自分で消すぐらいだったら初めからやるなって話ですからね。
おかしいよね。神のお告げなのにね。
神のお告げよりも警察の操作だっていうことですから。
いやー、ちょっとこれに出直した方がいいと思いますね。
だあの、これからは、あの、写経の時間がいっぱい取れるから。
落ち着いた漢字を打つてよ。
いっぱい書けっていうことでね。
それいいかもしれない。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
1月24日、大阪、午後4時20分頃。男が児童に近づき、児童の足元を指差しながら、アウトと叫ぶ不審な事例が目撃されているということです。
これはどうなんだろう。
ベースを踏んでなかったのかな。
おそらく届いてないってことでしょ。
ああ、そうだね。うん、二類以降で踏んでなかったんでしょうね。
そう。まあ、野球、うん、まあ、そう、野球だもんね。まあ、ちょっと思ったのは、これ、うん、あの、白線を超えてるとかね。
ああ、そうね。
出ちゃったとか、そういうことなのかな。
それもアウトはアウトですよね。
アウト!
アウトって言われると、まあ、一番最初に思いつくのは野球ですけど、野球の場合は、まあ、刺されるとかでアウトになるケース。それと、
うん、そうね、うん。
バレーボールとかで線をはみ出してしまってアウト。
あ、そうね。アウト。
うん、
そうね。
そういう感じのどれかですけど、足元を指差しながらアウトですよね。
うん、やっぱちょっとなんか出ちゃったんだろうな。
そうするとやっぱはみ出た系か、
うん、
まあ触れてなかった系かどっちかっていうことで、 審判曰くアウトっていうことですよね。うん。まあ、このおじさんはだから先進ですよね。
なん、交通安全審判なのかな。出ちゃダメでしょっていう。
すごいストリクトな人なんだね。うん。厳密に横断歩道を渡るにはっていうことで。
そうそうそう。待ってる時に白線を踏んでるとはアウトですっていう、
ね。ああ、内側にいろってことでね。
そう
そう、ね。うん。極めて安全だってことですよ。
ちょっとまあいいけどね。うん。まあ、ね、いいんですけど、こういうおじさんがいても。
まあ、その、じゃ例えばその人が緑の旗を持ってるとかだったらまだわかんなくはないけどもっていうことですけどね。
うん。どうなんですかね。政府の場面にも出くわしたいけどね。
あ、そうなんです。
あれかな、やっぱりこう、信号変わりそう、ああ、赤になるって時に渡り切ってるかどうかで。あーセーフっていう。
それはでも安全的には危険な行為ではないのか。
でも、もう途中で止まるよりかはどっちかに渡らないともはやダメでしょ、
うん、まあまあ、ギリセーフではあるけども、無理はしちゃいけないよっていうね。黄色信号で渡るようなもんですからね。
そうか、それはダメです
、はい。余裕を持って行動するっていう。うん、というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか？
ちょっとあの MRI にプラグを入れていた人がね、
あ、
大変なことになってましたけど、
アメリカの若い女性。
なんかね、ちょっとこう、なんですかね、いわゆるこう、ウィーン、ウィーンとかだったら気づいたんですけど、ね。
ああ、作動音がしてればね。
うん、あれ、MRI の作動音とちょっと違うなって、技師の人も気づいたん
でしょうね。だいぶ違うなってことですよ。ゴゴゴゴってなるからね、あれはね。うん。
ですし、まあ、まあちょっとでもこうなんか、金属に反応して動いちゃったっていうのも、
うん、
ちょっとなんかそれを狙ったプレイなのかなってちょっと思ってしまったりも、
ね。ああ、強力な磁力プレイだ、
ね。うん、ちょっとね、勘ぐっちゃいますよね。
なるほどね。要するに、ね、あの、電力を使わずにプレイができるって、ね。
うん、モテ遊ばれてる感はすごいよね。だって磁力にね。
そうですね。まあ、ある意味科学の再発見って感じですよね。うん。モーターがなぜ回るのかに近いものがある。うん。
いや、だからちょっとこの真意はわからないですが、
はい。
でもなんかこうね、あの、結構検査ってでもそういうものじゃないですか。
プラグを入れるもの？
いや。なんかあれに興奮しちゃってる人がいてもおかしくないだろうなっていうね。
ああ、自分が検査されてる時に
あんじゃないですか、そういう。うんうんうん。
ああ、胃カメラとか？
そうそう、ぐるぐる回されちゃったりなんかしてさ。もう。
バリウム飲んで。
そう、ぐるぐるぐる。そうするとゲップ我慢しよう、この野郎みたいに言われて。もはやプレイです、みたいな。
ああ。まあ、新しく目覚めることがあるかもしれないね。
でしょ、なんか怒られたりなんかしちゃってゲップしちゃったらもう。
うん、今までの人生で経験したことがないからね。
ちょっとしたプレイですよってなるよね。
はいはいはい。まあそうですよね。お尻から何か入れられたこともないような人生の方が普通ですもんね。
うん。そうそうそう。だからさ、ね。ちょっとこう、検査で目覚めちゃう人っていうのは。この人もそうかもしれない。
きっかけは直腸検査でしたっていうことがね。
で、MRI まで行っちゃったっていうね。
ああ、より強い刺激へってこと
で。危険だよ。
うん。内視鏡検査とか、手術とかじゃもう足りないんだってことで。うん。
いやー、これはちょっとね、こういう人が少ないならいいんですけど、増えちゃうと困るんだよね。
増えると病院の経営に支障が出るからね。
それはちょっと違う病院でやってくれってことだよね。
うん、そうね、うん。違う病院、うん、整形外科とか？
いや、
うん、
特殊な人を対象にしていますっていう、ね。ああ。
それだから逆ですよね。医療クオリティの風俗があればいい。
ああ、そういうことだね。
うん、だから、あの、勤めているジョーはみんな看護師レベルですってことにしておけば。
資格持ってますっていうね。
ああ、そうですね。医療法人っていう名前はついてるけども、プルルンクリニックみたいな名前の風俗店だってことにして。
MRI 完備っていう、ね。
億レベルの投資をしている。
なんというクオリティっていう。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。